こんにちは、ゆうです。
夏美です。
こうへいです。
たくみです。イノブメンバーがお送りするイノブレイディオ始まりました。イノブレイディオではビジネスやデザイン、テクノロジー、はたまたカルチャーなど、さまざまな領域をミックスしながら、メンバーが気になっているさまざまなトピックについて、ざっくばらんにお話をしていきたいと思います。ということで、初回なんで、ちょっと緊張してるんですけど、始めていきたいなと思います。で、初回のテーマは読書っていうことで、僕が持ち込みでやりたいなと思うんですけど、なんか一人ずつ、持ち込みのテーマを持ち寄って、4人で順番で回していくみたいな感じで、ラジオをやっていきたいなと思います。ちょっとね、最初なんで、なかなか、至らない部分もね、あると思うんですけど、温かく聞いていただけると嬉しいなと思います。で、今、これ、ズームで収録してるんですけど、公平がめちゃめちゃ今スマホ見てますね。はい。やっぱりリスナーさんに対してそういう態度でやっていくってことだと思うんで、すごい、みんな公平の発言に注目しておいてください。
はい。すいません。
でですね、オープニング、こんな感じで始まりましたけど、今日のテーマは読書なんですけど、読書ね。
読書。
うん、で、なんか結構僕最近メンバーには何回か話してるかもしれないんですけど、雑誌のね、ペンっていう雑誌を結構読んでて、ペンってなんかあんまイメージないかもしれないんだけど、ペンのデザイン特集の雑誌だけをめっちゃ読んでるんですけど、メルカリで自分の部屋の本を売りつつ、その売ったお金でその分ペンを買うみたいな、こう一人循環経済みたいなことをやってるんですけど、すごいね、よくて、何がいいかっていうと、新しいのを買うっていうか、結構昔の古いのだと、一番古いのだとね、多分2000年ぐらいのやつから最近の2019年ぐらいまでのこうデザイン特集の号とかを読んでるんだけど、なんか2000年ぐらいの今の最先端のデザインはこれだとか、次に来るデザインはこれだみたいな、なんかそういう特集を見て、あ、確かにこれって今当たり前になったようなみたいなのもあれば、なんか今これが新しいって出されても全然こう、なんだろうな、今のデザインだと思うなみたいな、2000年時代なんだけど、みたいな、そういうものがあって、割とこうなんか歴史みたいな、デザインの歴史みたいなのをこう肌感覚でこう流行として学ぶみたいな、そういう感じで僕は今雑誌を読んでいて、みたいな感じで結構個人的に最近、読書っていうか、そういう読書もそうだし本みたいなのが結構熱い、家にいる時間が長くなったので前より本読むようになったっていうのも結構あると思うんだけど、こうそこら辺の読書とか、みんなの好きな本とかでもいいし、なんかこう私のこだわりの読書の習慣みたいなところとか、もしそういうのがあればお聞きしたいなみたいな感じでこのテーマを選びました。
はい、ちなみにペンはどういうきっかけで見つけたんですか？
おお、いい質問ですね。硬いね、みんな大丈夫？
全然大丈夫、全然
大丈夫ですか？いや、俺も硬いんだけど、ちょっと
ペンを見つけたきっかけはね、思い出せないな。ちょっと待ってね。
でもこの自粛期間で見つけたって感じ。
まあそうだね。なんだっけな。あ、最初に買ったのを見ればいいのか。ちょっと待って。あ、ちなみに僕普通のラジオもまあまあ聞いたりするんだけど、なんかラジオはね、なんか何秒間か沈黙があるとなんかこう放送事故みたいなのが決まってるらしくて、この間の僕が好きな霜降り明星っていうお笑い芸人のラジオ、ちょうど昨日か聞いてたんですけど、その放送事故ギリギリに挑戦しようみたいなのをやってたね。リアルの生放送中にディレクターがもうダメ、喋ってっていうまで黙り続けるっていう実験してました。全然沈黙を恐れるなってことですよ。
なるほど。
そうそうそう、沈黙を恐れるなってこと。ちょっと今の話で間をつなぎつつ、僕は最初に買ったペンを見てるんですけど、
ちなみに私もたくみくんにおすすめされたペンを買いました
ね。
けどまだね、読めてないんだけど。
そう、結構ね、普通に時間もちょうどいいんだよね。だいたいね、 一冊読むのに俺35分とか40分ぐらいかかるんだけど、結構こう1時間以上はかかんないんだけど、でも30分以上はこうかかるみたいな、読み応えみたいなのが割とある。
うん、
あ、思い出したわ。最初ね、結構これいい特集だなと思ったんだけど、ペンの2006年の号なんですけど、デザインアカデミーの特集みたいなのがあって、
あ、
完全保存版、新世代クリエイターを育成するデザインアカデミーみたいな、これなんか特集面白そうだなと思って最初買ったのこれだわ。なんか海外のデザインの大学とか、
うん、
まあ、なんかこう MBA っぽいなんかそういうコースみたいなのとか紹介されてて、まあ、それこそ有名なのだと RCA とか、あとロンドン芸術大学とかもあったし、なんかブラジルのファッション系のこうすごい有名なデザインアカデミーみたいなのがあったりとかみたいな、こういろいろあったね。オランダとかでなんか音楽とか音が結構こう強いデザインアカデミーみたいなのがあって、
うん、
ちょっと仲いい友達が音のプロジェクトとかやってたから、それを友達に紹介したりとか。そうそうそう、これ面白いなと思って、俺もなんか最初ペンってデザインの雑誌っていうイメージ全然しなくて、もちろんデザインだけじゃなくて、なんだろう、ペンの特集って一冊丸ごと丸々みたいなのペンがやってんだけど、
うん、
買ったのだと、まあ、三宅一生さんのやつとか、あと森本千恵さんとか、一昨日ぐらいに結構探しててやっと見つけた大木さんのやつ買ったんだけど、
大木さんのあるのペン、
あるある、あ、大木さんってか粘土かな、粘土、一冊丸ごと粘土みたいなやつがある、
買った。ちなみにそれはいつのですか、
いつだっけな、2011とかだったかな、
おお、
まあ、気がする。その一冊丸ごとめちゃくちゃ面白い、森本千恵さんのバリバリ面白かった。
へえ、そうなんだ。
森本千恵さんなんかめちゃめちゃ面白い方で、最初博報堂に行かれたんだけど、
うん、
博報堂のなんかその試験の課題みたいなのが、なんだっけな、なんかサイズが結構決まってるんだけど、紙で、はい、紙で提出するんだけど、なんかそれ、そのサイズ以内の紙じゃなくて実際のオブジェクトみたいなのを持っていって、なんかカメラを覗くと、なんかこうその先になんか面白い景色が広がってるみたいな、そういう作品だったと思うんだけど、
うん、
それをなんか全然紙じゃない媒体で出して、なんかしかも当日めっちゃ服装も決めていったみたいな、なんかそういうエピソードが書いてあって、めちゃめちゃ面白かった。すごい、なんかその人の人生年表みたいなのを全部書いてあって、そうそうそう、そういう感じです。これなんか俺めちゃめちゃ話してるけど、みんなも話してね。
それで
聞いてた。
あ、リスナーの小山さんいかがですか。
なんか俺ラジオ聞いちゃうんだよね。
イノベラジオ何回かね、試し収録したんだけど、その時もリスナーの方いたもんね、一人。
ラジオって聞くものだからさ、コメントって普段ね。
確かにそうだね、
うん、聞いちゃってたわ今。あ、面白そうな雑誌だなと思って聞いてました、
うん、ありがとうございます、まあ、雑誌に限らずね、全然読書とか最近読んだ本とかでもいいんだけど、ちょっとなんか俺結構話したから俺が逆に聞いていこうかな。
さ、雑誌ってさ、なんかどうやって読んでんの。
どうやって読んでる、
うん、
え、全部読むよ。
え、もう最初から、
うん、最初のページから全部読む、うん、なんかなぜなら全部読んでも時間がそんなにかからないからかな、やっぱ。俺本とかってあんま全部読まないんだよね。まあ、小説とかもちろん全部読むんだけど、なんか最初に目次見て面白いところから読み始めたりするけどね。うん、普通の本とかは。それこそ新書とかもそう。
うん。
でも雑誌は全部読んでも本当に1時間かからないし。でもなんかさ、ワイヤード一時期読んでたんだけど、
うん、
なんかワイヤードとかはね、個人的にはこう文章量多すぎて読み切れなかったから、ペンはなんか読み切れる、ね、ちょうどいいんだよね、結構。そこは個人的にもちょっとこの間友達と話して、ペン何がいいのみたいに聞かれて刺さってるってところかな。全部読んでも、うん、40分とか1時間ぐらい。もちろん文字は全部は読んでないけど、面白いと思うところしか。グラフィックが多いので結構、
うん、
うん、っていう感じで、個人的になんかいろいろこうデザインとかテクノロジーの雑誌一通り触った感じしてたけど、個人的には好きかなっていう。あと薄いからいい、うんうん、厚紙じゃないんだよね、まあ、結構ちゃんとした特集の時は厚紙だから重いんだけど、結構薄いので、あの厚さっていうか紙が薄いのでページ数は結構あるけど、200何ページくらいなんだろう、あの150ページぐらいか、110、120ぐらいか。そう、あの保管も楽っていうのはでかいですね、個人的に。
あと値段も安い。
あ、そうだね。うん。結構安め。今700円かな、多分。昔は。
あ、700円もするんだ。
うん、でも昔は500円だった、定価。 まあ、あの時代とともに紙質も変わったりとかするので、それもちょっと面白いけど。雑誌読んでる人とかっていいの？ちなみに定期購読なんかしてるとか、あの全然デジタルとかでもいいんだけど、あんまそういう話聞いたことないわ。
定期購読はしてないな。
私もしてないね。
してない、
うん、流れてくるっていうか、そのワイヤードとかアクシスとか流れてくるやつ読んだりとか、
うん、
なんかアプリ使ってる？
いや、全然使ってないかな。え、その雑誌専用のでしょ？
そう、
使ってないね。
一時期 D マガジンとか入ってて、結構なんか面白いなと思った特集をバーっていろいろ読むみたいなのをやってたんだけど、月額500円ぐらいだったから安かったんだけど、結局なんかデジタルだとなんかこうあまりにもデジタルっていうか、いろいろこう一括でこうサブスクできるやつだとあまりにもこういろんなのが毎月更新されるから、逆に読む気にならなくなってしまった、
うん、
普通に意外に読んだらもう何も覚えてなかったりするしみたいなのがあったから。でもゆうくんあれだよね、建築の時とか新建築とか、それこそさ、その学部の人とか結構その、うん、みんな読んでるみたいな雑誌あったりするよね。教育とかはあんま俺そういうの、教育学部だったんですけど僕はあんま聞かないけど、建築だとみんなこうこれ読んでるとかあるよね多分。
そうね、建築だと雑誌はでも定期購読じゃなくて全部ほら図書館にあるからさ。
ああ確かにね。
うん、
そうだから、ね、うん、そっちに読んでいってたかな。で今はあれ、これ今聞こえてる？
聞こえてるよ。うん、
なんか今はね、電子媒体のなんかやつ読むことがすごい多いっていうか、
あ、
だからなんかフィードリーっていうアプリ使ってるんだけど、
あ、フィードリー、
あー、
うん、それで自分の好きな電子媒体をピックして、そこから流れてる情報にガッて目を通してる。なんか、
え、どんなアプリなの？
なんか例えばその、あの建築とかデザインとか教育とか、こうカテゴリーの中からあのなんかあのデジーンを選ぶとか、デザインブームで選ぶとか、建築のウェブ媒体で選ぶとか、こうピックすると、そこからなんかあの毎週 10個ぐらい自分に合ったおすすめの記事をバーってフィード形式で流してくれて、
ああなるほど。
でそれ興味あったピッて読んで、なんか良さそうだと思ったら自分用のスラックチャンネルにまとめてるっていう感じかもしれない。
フィードリーなんかちょくちょく使ってる人いるよね。俺もなんか友達にお勧めされて使い始めたんだけど、あんまり個人的には使い続けられなかった。ノーションとかと近い？ちょっと違う。
ノーションも入ってくるの？
え、ノーションっていうなんかさ、ツールみたいなのあるじゃん。
うん。
あれもなんか結構。
ノーションってどっちかというと自分で貯めていくみたいな感じじゃない？
ああ、まあそうか。
あれってなんか、
うん、
勝手に雑誌流れてくる機能とかあるのかな？
ああ、
まあそうか。あるのか、俺知らないだけかも。
まあでもそうか、ノーションは確かになんか。まあ、メモツールってか、エヴァノートからノーションに変える人とかいたりもするのかな。結構メモツールみたいな感じで。うん、そうか、フィードリーは要はフィードなのか、基本的に。
そうそうそう、完全にただ流してくれるだけの。
フィードリーでは何読んでるんですか？
開くんだ。
見える？見えないか。
あ、見える。
見えない。見える。
まあ、あの、俺らはなんとなく見えてます。
そうそう、こんな感じでいっぱい、その自分の、
それいろんな雑誌が混在してるってこと？
そうそう、いろんな雑誌が混在して、自分で選択できるの。
へえー、そうなんだ。
良さそう。
ね、良さそう。
何がお気に入りですか、その中でも。
僕は、
ウェブメディアみたいな感じだよね。
そうだね、なんか建築だとアーキデイリーっていうなんか、電子媒体がすごい好きで、一番なんかいいなっていう感じがして。あと、サイエンスとか、テッククランチとか面白いよね。ワイヤードも面白いかもなって思う、うん。
なるほどね。
本当はなんか、高校でいろんなその、 なんか事例みたいなのが流れてきてくれたら面白いなって思ったんだけど、まだそのそすごいこれだっていうメディア見つけられてない。
あ、結構まだビギナーなの？ビギナーって始めたて？フィードリー。
いや、なんかやってるんだけど、どっちかっていうと結局建築のことを見ることが多くて、他のはあんま、なんかこれ新しいものを考えるときに使えそうだなみたいな事例、
うんうん、
がボンボン上がってきてくれるチャンネルっていうのはないかも、ま
あ、
どれがいいんだろうね。
その新しいものっていうのは、その事例っていうのは技術ってこと？
技術は結構あるんだよね。もう技術はその、うん、そのテックランチとかエンカジェットみたいなやつが出てくるけど、うんうんうん、っていうよりもそのアナロジー事例みたいな、うん、だこの間 あの話してた時のなんだ、出てこない名前が、フェアトレードがどうやって全工程システム変えたかみたいなやつとか、他にも工程が全ての全体のシステムをどう影響したかみたいな、
うん、なるほどね。
そういうのなんかピンポイントで探せるなんかフィードメディアみたいなのがあってくれたらいいなって思いつつ、
うん、なるほどね、うん。え、公平はなんかそういうふうに定期的に読んでるものとかあんの？
定期的に読んでるものか。
結構あれだよね、ノートの記事とか結構読んでるなって印象あるわ。公平が共有してくれるやつとか、結構長文のやつ、割とそれも。
ああ、結構俺、最近、ツイッターやっててよく、やってるっていうか、つぶやいてないけど、すごい情報収集のツールとして前よりすごいなんか増やしてて、なんだろうね、それこそデザイン系とか、あとスタートアップ系とかの人たちをフォローしてて、
うんうんうん、
まあ、その人たちがなんかこの記事めっちゃいいわとか、なんかこれ勉強になるみたいなとか、あとなんか自社でやったことまとめましたみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうのをまあ自分の参考として読んでる。だから特定のメディアはないけど、うん、そういういろんな現場でやってる人たちのノートとか、
うんうん、
ウェブ記事みたいなのは最近結構読んでるかな、毎日。
なるほどね。いや、なんか最近本で思うのがさ、ちょうどこの今日のこうタイトルみたいなの何にしようかなってのを、まあ、少し緩く考えたときに、結構なんかこう人を読むみたいなことがあると思ってて、なんか具体どういうことかっていうと、この人の話面白いなみたいになったときに、この人がこう読んでる雑誌とか、その人がこう作ってる雑誌みたいなのに飛ぶみたいなことが結構あって、具体の話をすると、ポップライフっていう、まあ、ポップカルチャーのラジオがあるんですけど、僕がよく聞いてる。それをこう田中総一郎さんっていう方と、あと三原由紀さんっていう方がまあメインのこうパーソナリティになってやってるんだけど、で結構田中総一郎さんっていう方は、まあ、音楽評論家の方なんだけど、まあ、音楽だけじゃなくて結構こうカルチャー全般に詳しくて、で元々そのポップライフ聞き始めたのは、ポップライフの中に漫画界みたいなのがあって、その僕漫画めっちゃ好きなんで漫画の回だけ聞いてたんだけど、6回ぐらいあるのか、漫画家さんとあとこうミュージシャンの人ゲストに呼んでこうやってる回があって、でなんか田中総一郎さんのなんかこう結構する話というか、その興味関心の領域が結構自分の興味関心の領域と近いなみたいなのを思って、その人のことをいろいろ調べてたら、その人がメディアいろいろやってて、他のメディアも結構こう面白いなと思って、そのメディアも読むようになるみたいな。もう今の本ではなかったけど、うん、まあ、あと最近、うん、その人が書いた本とかもちょっと読んだりもしてんだけどみたいな、あ、この人おもろいなみたいになった時にとか、なんか自分のこう今興味持っている領域に近いなと思ったら、その人が読んでいる他のメディアとかにもこう結構飛ぶみたいな感じでこう広がっていくみたいなのが
割
と
ある
から、
なるほどね、
なんかそう、その本誰が作ってるのかとか、なんかその本の中にこう登場する人からこう数珠つなぎ的にこう本を読んでいくみたいなのが結構多いかなっていう、割と人ベースでこう人ベースで読書するっていうかっていうのが結構多いなと思った。
本当記事とかもまさにそうだよね。あ、ごめん、
めちゃめちゃ被った。
いや、ノートとかまさにそうだよねって思って、
うん、
あ、
フォローするの
そしたらなんか自分の好みに近いのにすごい最先端でいけそうだね。最先端じゃないよ、最短で、
うん、最先端への意識が強すぎて普通に
最先端に
最先端行っちゃってたね、うん、
でも最近なんか今まではそれを電車の通勤に結構読むことがあったんだけど、
はいはいはい、
最近なんかその本当に意識して時間取らないと全然読まなくなっちゃったなっていうのがあるかも、
うん、
家にこもるようになってから、
うん、
逆に どういう時間に読んでる？
あ、確かに公平とかどう？公平とかそうだよね。あ、まあ一応軽くだけ共有しとくか、共有しとくと、公平は一応ね社会人で、他の3人がまあちょっとまだ学生なんで、公平とか結構通勤とか、
う
ん、まあ家で働いてるから長いと思う。
あ、でもさ、いや、会社行くときはもちろん電車の中とか、
うん、
てか会社行くときはやっぱ音声メディアすごいいいなと思ってて、ラジオとかポッドキャストで意識して聞くようにしてる。
うん、
でそれ聞くときは結構そのリアルタイムのもの、音声メディアはご飯作るときに、一人でご飯作るときとかタクラムキャストとか流しながら作ってるんだけど、
うんうんうん、
朝会社行くときはラジオとかだね、その日のニュースみたいな、
うんうんうん、
とかで、まあ息抜きのとき、仕事のツイッターいじるとか。
確かにね。
隙間時間でって感じ、多分。
うん。
あとは、なんかもっと今日がっつり見たいなって時は、終わった後とかにベッドに転がって、みたいな感じ。なんか普通に有益だなっていう。
そうか。そうか、働いてるとね、隙間時間っていう概念は、概念ってか結構あるよね。俺結構。
みんなもさ、あるじゃん。なんか、ね、うん、作業してたらさ、なんか。なんか45分ぐらい作業してさ、10分ぐらい休憩するかみたいなあるじゃん、
うん、いや、それで言うと今言われて気づいたけど、俺完全に結構習慣的に見る時間決まってるのとかもあるわ、うん、朝起きていっちゃん最初にやるのは最近なんかちょっといきなりこう長い文章を打つのもなんか大変だし、頭ガンガン使うのもなんかちょっといきなりはできないから、なんて言うんだろう、この Google のさ、なんかトップ画面の下の方にさ、おすすめの記事みたいなの出るじゃん。その人にあった。レコメンドみたいな。それを一通り全部見て、興味ある記事だけタブで開いといて、読むかな。これ毎日やってる、最近。2ヶ月ぐらい経ったかな。てか本当にコロナと同時期ぐらいに、電車の中とか、まあ、本当に俺最近週、本当に用事ある時しか出ないから、2、3ぐらいしか電車乗らないし。本当に携帯もパソコン見てる時間が長いから、あんまり隙間時間で何か見るみたいなことがなくて、意識的に作ったというかできちゃったみたいな感じかな。そこで興味あるニュースを見るね、結構。これあんまりみんな使ってないのかな？
それ何それ？
Google の下に出てくるの？
それ知らないんだけど。
本当ね、ちょっと待ってね。今これ、Zoom で収録してるんで、
なんか検索すると出てくるの？
いや、検索とかじゃなくて、ちょっと待ってね、見せるわ。
あ、携帯で見ると出るんだ。
あ、これ、この下。
ご
めん、なんか今、乃木坂が出て
る。初めて知った、それ。
あ、これで、そう、俺だとね、多分、アニメ、あと、漫画、デザインっぽいやつと、あと、なんだろう、まあ、服とか、あと、まあ、普通にプロダクトとか、無印のニュースとかよく出るな、ここに。みたいなのが出る。
それアプリ使ってるからってこと？
いや、アプリじゃなくて、Chrome のホームの画面に出るよ。
あ、そう、ああ、そっかそっ
か。出た、出た、出た。
そうそう。
けど、パソコンにはないね、これ。
ないね。
あ、PC にはない。PC はね、PC の Google の画面からニュースのとこ行くと、ニュースのトップ画面には同じようなのが出る。
はい、
ああ、なるほどね。
これ PC の方は、そう、Google の方でデザインとテクノロジーと研究みたいなやつで、なんか用語検索みたいなのができて、それだけブックマークに入れてるかな。Google アラートみたいな感じだね。
うん。
うん。って感じですね。 いいね。でもなんか読書からラジオの話が出て、ニュースの話が出て、結構やっぱね、まあ、読書じゃないんだけど、もちろんこう厳密にはでもラジオとかそのニュースを読むっていうのも情報収集っていう広い意味で言うと、割と物語を読むっていうよりは俺は確かに情報収集的な読書が多いと思うので、うん、結構近くはなってくるよね。確かに。そうか。
私結構あとあれがあるかも。なんかね、いろんなスラックのグループで雑談チャンネルとか、
はいはいはい、
デザインチャンネルとかそういうのでなんかいろんな人が投げてくれるやつを見ることが多いかも。
うん、
自分でフォローしてるのを見ることも多いけど、結構そうインターン先とかすごい多いけど、テクノロジー関連はすごいそれで見るかもしれない。
なんか質問なんですけど、イノブとかでもそういうなんかメンバー同士の情報をシェアするみたいな工夫とかされたりしてるんですか？
してますよね。
あ、そうなんですね。どういうあれですか？
Z タイムスっていうのが、
Z タイムス、
Z タイムス、たくみ、なつみ、ゆうこうへいがありますけれども、
はいはいはい、
ありますけれども、
あ、終わりですか？
あんまり活発じゃないかもね。
あ、そう？
最近、
まあ、俺はうるさいけどね。そっか。これさ、前から気になってたんだけどさ、
うん、
これ俺めっちゃいいなと思ってて、簡単に説明すると Z タイムスの後に、まあ、こうそれぞれのメンバーの名前がついてるんですけど、でそこに自分の気になった、まあ、ニュースとか、まあ、結構真面目なこうコロナのニュースみたいなのを上げる時もあれば、面白いなと思ったこう事例を上げたりとか、
うん、
僕は最近こう毎日雑学みたいなのもそこに投げてるんですけど、みたいな感じでこう各々の使い方してるんですけど、チャンネルがあって、でこれ結構いいなと思って、僕もいろんなスラックチャンネルで友達と結構こう小さいグループみたいなの作った時に作ってるんだけど、さ、 Z タイムズの由来は何なの？ちなみに公平だよね、作ってくれたの最初に。あ、
これはね、結構そのスラックまだそんな多くの人が使ってない時に、あつきっていう俺の同居人で、うん、彼はエンジニアで結構初期からスラックを使っている人がいて、で、なんかその、結構おすすめの、なんか使い方みたいなの聞いてて、まあ、なんかあんまチャンネルは増やしすぎない方がいいとか、うん、なんかその、そういう、Tips の中で、Z Times っていうのがあって、うん、Z を頭につけると、一番下に行くから、基本的には。だから、その、Z Times 公平、Z Times なす、Z Times 匠、Z Times U ってやると、一番下にまとまる Z Times がっていうだけ。多分、Z は。
ああ、はいはいはい、
タイムスは普通に意味として多分ニューヨークタイムスとかそういう感じなんじゃない？
ああ、
公平タイムスみたいな。
なるほどね、下に溜まるっていう。
うん、そう、順番を揃えるっていう。それ公平を先とか、名前を先にするとバラバラになっちゃうじゃん。
うん。
なるほどね。
一番下に揃えるってだけだと思うよ。
おお、面白い。
で、それのアナロジーで、プロジェクト、俺、イノブのスラックもさ、プロジェクトのやつはさ、030405とか、その番号
を作って
るから、
ね、うん、
一番上に来るじゃん。
うん、そう、イノブのスラック見やすいよね。
そう、仕掛けるの、タカちゃんと別の人と俺がやってるスラックもそういう風に、同じものは同じ近くにチャンネルが揃うように、
うん、
文字で統一してる。
そうだよね。
うん、
なるほどね。
ね、イノブたまに俺が勝手に変なチャンネルとか作ると使わないとね、すぐ廃棄処分されるもんね。まあ、それ普通にいいなと思うんだけど。いや、すごいね、見やすい。結構なんか、発言数めちゃくちゃ多い割に、ね、ちょっと僕たち無料のやつ使ってるからもう1万超えちゃってたからメッセージ消え始めてるけど、
うん、
もう多い割にはね、全然この情報ここにあるとかすぐ分かるもんね、割とね。
確かに。
な
か
バラバラならない工夫。
うんうんうん、
これは結構、本当そうよ。俺の会社のパソコン、
うん、
で結構さ、ファイルとか多いんだけど、やっぱ最初に教えられるのはさ、そのフォルダの整理の仕方みたいなの結構教えられてて。やっぱ絶対その最初頭に番号をつける大きいフォルダは010203041112みたいな、でそこから先も全部のフォルダには番号をつけるし、頭に絶対日付をつけるみたいな、
はいはいはい、
だからそういう結構その、まあ、それを仕事で習って、あ、普通にスラックとかもなんかそうだなみたいな感じではある。
いいね、
なるほど。 ちなみに、たくみくんの雑学はどっから拾ってきてるんですか？
あ、それ気になる。
あれはですね、
たくみくんが、Z タイムスたくみで、毎日1個雑学を共有してくれるんですけど、結構、その雑学面白いんだよね。
うん、面白い。
あれ、どうやって探してんの？
あれはね、なんか、普通に、例えば、昨日最近とかだと隕石の所有権の雑学貼ったんですけど、なんか隕石が落ちた場合はその所有権はなんか地面に埋まっているとき、地面に埋まっているときはその土地の所有者のもので、埋まってないときは最初に見つけた人のものになるみたいな、この埋まってると埋まってないの判断よくわからんが、そういうよくわからん雑学があって、基本探し方はなんか今これについての雑学知りたいなと思ったら名称プラス雑学で普通に検索するみたいな感じ。
俺ググってんだ毎回。
隕石って調べたの？
ごめん、ググってる。これ俺の頭の中にあるものではない。なんとなく知ってたのもあるけど。
いや、これ隕石雑学で検索したってこと？
あ、この時はね、違くて、なんだっけな。これ結構最近面白い雑学サイト見つけたんだけど、別の雑学を調べてたんだよね。なんだっけな。
いや、なんかその、隕石の雑学とか知りたいと思わないから出てこないなっていう。
ああ、そうだよね。うん、これはね、その雑学サイトをお散歩していて見つけた。
なんかさ、ランドセルとかはさ、前の日比会でさ、ランドセルの話題が出たからさ、なんで今ランドセルこんな高級なんだろうみたいな、きっかけがあるけどさ、調べる。
そうだね。
こう、どっからそのインスピレーションを得てるのかなって知りた
い。はいはいはい。ランドセルの時もちょうどまたなんか一個良さそうな雑学サイト見つけたんだけど、雑学って結構ね、雑学サイトみたいなの結構乱立してんのよ、うん、ネイバーまとめの面白い雑学みたいなのもあれば、
うん、
雑学だけのちゃんとしたサイトもあるしみたいな、一個雑学を探してると別の雑学がそこから見つかる。結構この雑学って概念が結構いいね、普通に。でも海外のトリビアとかでワードで検索してないから、海外の面白い雑学とかもまだ全然いけると思う。
ありそうだね。
うん、
なんか世界一受けたい授業ってまだやってんのかな？
あ、やってるやってる。
あ、やってるんだ。
うん。
あれなんかすごいちっちゃい時大好きでさ。
うん。
あれをただ録画して、めっちゃ自分でまとめて提出するっていうのを毎日やってたのを思い出した、なんか。
誰に提出してたの？
自主勉強で、学校の先生に。
それ
でなんか、この雑学面白いねみたいな、どこで収集してんのって言われて。まあ、テレビとは言わなかったけど。っていうのを思い出したい。今
普通にいい生徒じゃん。
あれ面白かったな、世界一受けたい授業。
そうなんだ。そうね、なんか結構いいね、読書から始めて割とこうどう情報収集してるかみたいな、結構普通にいい感じのノウハウの話に落ち着いてきた。面白いな。なるほどね、いいね。
本当だ、まだやってる。
うん、長いよね、あの番組ね。
うん、
世界一受けたい授業。あとなんか、まあ、ごめん、雑学から広げちゃうけど、雑学で言うとなんかテレビ番組は結構確かに雑学っていうか、そういうこう知らない知識みたいなのを収集する手段として俺は使ってるわ、割と。別の回でドキュメンタリーの回とかやりたいなと思ってるんだけど、
うん、
割とこう雑学とはちょっと違うか。全然違うんだけど、自分のこう知らない世界のことをもうちょっと詳しく知るっていう、そういうカテゴリーで言うと、プロフェッショナルとか、情熱大陸とか、人にすごいフォーカスした番組とか、まあ、動物の雑学っぽいので言うと、ダーウィンが来たとか、その一時期毎週録画してよく見てたりはしたね。
テレビ？
うん、テレビね。
うん。
僕はまだね、多分、結構自信あるんだけど、イノブメンバーの中だとテレビめっちゃ見てる方だし、世の中的に見てもテレビめっちゃ見てる方だと思うんだよね、はい、割と。まあ、一人暮らしの期間がほぼなかったってのもあるけど、一人暮らしするとやっぱテレビとか買わなくなっちゃうと思うので、
うん、
結構ね、その収集しているメディアの種類によってなんかこう知識のタイプも変わってくる気がするね。
うん、
なるほどね。
なんか垂れ流しておきたい、テレビ。なんか、
うんうんうん、
BGM のさ、BGV、 バックグラウンドビジュアルって言って、なんか、ただ、ビジュアルっていうか、そう、映像とかを流しとく技らしいんだけど、なんかそういう面で結構テレビ欲しいなって思う。
うん。
なんかパッて気になったものをパッて見るみたいな。
確かにね。え、ユウンチはテレビあんだよね。
うん。
なんか。
ある。なんかあるんだけど。
テレビの話を聞いたことが1ミリもないなと思って。
うん。
と思ってみれば。
最近、なんだろうな。なんか最近ソファーを変えて、そのソファーが異常に座り心地が悪くて、あんまテレビ見なくなった。
何その話。しかも、普通に買い替えたので座り心地悪いの、チョイスミスにも程があるよね、結構。
確かに。
何十年も付き合ってくるよ、ソファーって。だって。
そうなんだよね。でもなんかそのおかげで、ちょっとなんかテレビの前にこう、ぼーっとするっていう、いい感じの時間だけぼーっとして、すぐ部屋に戻るっていう習慣になったかも。
なるほどね。居座りすぎない。
そうね。あんまり最近一番組集中して見るっていうのをしなくなっちゃったかも。
いや、まあそれはそうよ。それは俺もしないわ。ながら、ながら、うん。ご飯食いながらとか。てかご飯だね。ご飯食うときにテレビ見る。俺は、ほぼそれ。
それがないんだよね、なんか。微妙にテレビの場所とテーブルの場所が離れてて、なんか絶妙に見えない角度なんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
ああ、それだったら多分俺も見ないわ、テレビ。
でも、なっちゃんちとかもさ、実家、うん、テレビ見える角度？
いや、なんかうちは基本的にご飯食べてる最中は、見ちゃダメっていうルールだから。基本的にダイニングルームとリビングルーム分かれてて、そうで見ないね、誰も。なんか唯一許されてるのはあの31日ですね、12月。
ああ、うちもでもそんな感じかも。
うん、
で結構それ、住宅の、なんかそのテレビどこ置く、テーブルどこ置くみたいなプランにすごい関係してる気がする。
うん、うん、確かに。
なるほどね、
うん。
テレビの話でした。はい。ぼちぼちちょっとエンディングに向かおうかなと思います、うん、あ、エンディングのアナウンスです、はい、エンディングね。まあ今日読書からね、最初始めて、最初僕が雑誌の話をちょっとして、でなんかそっからこう、なんか確かに読書っていうか情報収集の話してたね、全然いいなと思ったんだけど、読書、雑誌、まあ、ラジオ、ウェブニュース、で、最後テレビみたいな感じで、割とこう、情報収集どうやってやってるみたいな、そういう感じの話になりましたね。
うん、
いや、結構、そう考えると確かに、本っていうか、音とか、割とそういうのがすごいざっくりだけど、増えてきた気みたいなのは、するな。
うん。
うん。
確かに。記事とかでもなんか映像が入ってるとそのムービー見て分かるならそれでいいやって思っちゃったりすることあるわ。
ウェブの記事もなんかだらだら長くっていうか短くポイントがすごいまとまってるみたいな、そういう感じな気もするしね、
うん、
本はなんかある程度やっぱ厚さがないとしょぼいなって思っちゃうし、変な話。
あとなんか結構情報収集で言うと、今会社でなんか宇宙のことをやってんだけど、プロジェクトとして、うん、で結構宇宙ってさ、なんか先端分野だからさ、なんかまだその記事にまとまってないかったり、
うん、
記事書く人が別に専門家じゃないから、なんか知りたいこと書いてないみたいな、この会議で言ってるはずなんだけど、その会議について誰かが記者が書いた記事にはそれが書いてないって時は、やっぱ YouTube 見てるわ。なんかもう YouTube でそのカンファレンスの、なんかもうその原データみたいな、その撮ってるやつ。そっからもう何言ってるかみたいな取りに行ったりしてることもある、
うんうん、
なんかそのあんま専門性ない人がキュレートするとさ、
うん、
なんかその人が分かる範囲でしかさキュレートできないからさ、
うん、
なんか本当に深いとこ、
うん、
知りたいってなると原文、
そうだね、
原点ってか、まあその専門家が書いてる、専門家が言ってるみたいなとこ 取りに行かないと。
リサーチペーパーとかもあるのかな。
ああ、とかとか。
うん。
結構論文とかも読んでる、今最
近。うん。僕もマイクロプラスチックの、あのプロジェクトの時は結構論文が多かったかも。
だよね。
うん。
ちなみに論文とか特許文とか本当読むの嫌なんだけど、もう慣れてるのみんな。うん、
それは結構俺大学院行ってよかったなって思うわ。
なるほどね。
あ、そうだよね。
先行文献とかで死ぬほど読むからさ。
うん。
なんか、そのスキミング、その全部は読まないで、でも、
うん、
痛いとこパッて見つけて、みたいな。とか、そういう技術は身につきついたかなって。
うん。いいね。ちょっとめちゃくちゃニッチだけど、論文の回とかやりたいな。めっちゃディープだけど。結構大学院生だけでやってるラジオのメリットでもある気もするけど。大学院生とかこう大学院で論文読むとかって習慣俺もやっと身についたから結構やりたさある。
てか最近なんか多分エンジニアの人とかみんな知ってるのかもしれないけど、あのさ、うん、なんか PDF ネットで開くとさ、てかなんかコントロール F で基本的な検索バーみたいの出せるの知ってた？
知ってるよ。
知ってるよ。
あ、みんな知ってた？
え、ちょっと待って、俺それはあの大学入った当初ぐらいで知ってたよ、ちなみに。
俺、革命が起きたんだけど。
ちょっと待って、やばいやばい。
マジで？
それはやばい。
マジで？
逆によくやってたの、今まで。
いや、だから、今まで探すのが、本当に、もうどうやって探してたのって、なんか、マック、あ、何、マック使ってる。
うん。
うん。
どうやってやるのか分かんなくて、それを知ってから超革命が起きた。
マジ？死ぬほど使ってるわ。
え、これさ、しかもさ、コントロール F キーってさ、結構ソフトかかわらず万能に検索、
うん、
なんか、あれだよね。
そうそう。
ソフトかかったみたいな。
エクセルとかワードと
か。これもしかして一般常識？
あのね、
論文以外でも使えるんだ。
俺、多分、エクセルとかワードとか PDF とか、まあ、それなんか普通の事務作業をやる人をアンケート取ったら、8割以上の人は知ってると思う、と思っちゃった。
全然もう。普通のウェブサイトとかでも使ってるよ。
あ、じゃあ、たくみくん、ここカットで。
ここカット。知らない人もいるかもしれないから、うん、リスナーさんで。
うん、
そう、カット要求が今出ましたけども。いや、これ
本当に感動した。
盛り上がりゲージとか笑顔検知みたいなのかけたら、多分ここが一番の山だね。一番の山になりますね。はい、って感じで、ちょっといい感じのお時間なんで。あのちょっとね、初回の今日は僕が申し込んだ読書っていうテーマから、まあ、結構情報収集全般の話をこうしたっていう感じですかね。
はい。
で、あのこんな感じで、あの一人ずつテーマを持ち寄って、まあゆるゆると、なんかちょっとでもためになる情報も、まあ、混ぜつつ、まあこう楽しく聞いてもらえたらいいなと思います。ちょっとあの初回でね、なかなかぎこちなかったんですけど、少しずつレベルアップしていければなと思います。次回はまあ、ご順々にしようかな。
はい。
僕の次、最初戻って、じゃあ、ゆうの持ち込みで、内倉くんの持ち込みで、お願いします。はい、なんか考えておいてください。
はい、了解です。
下ネタなしで、お願いします。下ネタ以外。
庭かな。屋外かな、屋外。
野外。まあ、いいね。言い方が、まあいいや。うん。OK。
野外という。
野外。はい。
何ですか？
いや、大丈夫です、はい。ノーコメント。ノーコメントで。
はい。はい、いきます。
じゃあ、あの、また次回のイノフレイディオでお会いしましょう。